も元気に放送していくのだ。株式会社ズンダモン技術室 AI 放送局、今日も張り切ってお届けなのだ。僕 MC のズンダモンだよ。今日は2025年5月21日水曜日なのだ。この番組では僕たち技術室のエンジニアが最新の AI やテクノロジーに関するトレンド記事を僕ズンダモンの調でわかりやすくお伝えしていくのだ。今日も面白いトレンド記事をたくさん見つけてきたのだ。最後までゆっくり楽しんでいってほしいのだ。今日はね、全部で4つの記事を紹介していくのだ。最新の AI の技術やそれにまつわる面白いお話があるのだ。早速行ってみよう。まず1つ目はコード書く人にはちょっと気になるお話なのだ。タイトルは GitHub コパイロット新しいコーディングエージェントなのだ。みんなは GitHub コパイロットって知ってるかな？コードを書くのを手伝ってくれる AI のことで、すごく便利なんだ。このコパイロットにさらに新しい機能ができたんだって。その名の立派なコーディングエージェントなのだ。これがね、なんと GitHub のイシューに割り当てるだけで勝手にいろんな開発作業をしてくれるらしいのだ。例えばね、小さな機能追加とかバグを直すとかテストコードを作るとか、そういう作業をこのエージェントにお任せできちゃうんだって。どうやってやるかっていうと、GitHub Actions っていう仕組みを使って一時的な環境を作って、そこでコードを見て変更したりするんだ。そして作業が終わったら自動的にドラフトのプルリクエストとして提出してくれるんだよ。ここが大事なところで、エージェントが勝手にコードを決めるんじゃなくて、必ず人が確認して OK を出してからコードが本当に取り込まれるんだ。だから安心して使えるのだ。この機能があるとね、エンジニアは繰り返しのめんどくさい作業をエージェントに任せられるから、もっと頭を使う難しい作業とか新しいことを考えるのに集中できるのだ。まるで自分専用の AI アシスタントができたみたいだね。イシューの文章だけじゃなくて、昔の変更履歴とか画像とかも見て作業できるらしいのだ。これは GitHub コパイロットエンタプライズとかコパイロットプロタスっていう契約をしてる人が使えるようになるみたい。僕も使ってみたくなっちゃったな。もっと早くコードが書けるようになるのかな。コード書くのがもっと楽しくなりそうだね。次は AI エージェントに関するちょっと深めのお話なのだ。タイトルはプリンシペルズオブビルディング AI エージェンツ。これはほんのタイトルなのだ。最近エージェントと呼ばれる新しい AI アプリが注目されているのだ。これは LLM っていう大きな AI モデルを使って、もっと複雑なことを自分で考えてやってくれる AI のことなんだ。この本はね、その AI エージェントをどうやって作るかの基本を分かりやすく書いたものらしいのだ。難しい言葉を使わずに大切なポイントに絞って書かれているんだって。この本を読めば AI エージェントを作るにはどんな部品がいるのかとか、どういう風に考えて作ればいいのかが分かるようになるのだ。例えばね、エージェントにはいろんな機能を持たせるためのプロバイダーとか、賢さの元になるモデル LLM、 エージェントに何をしてほしいかを伝えるプロンプト、外のデータを使うためのツール、覚えておくためのメモリとか、いろんな要素があるんだって。これをうまく組み合わせるともっとすごいエージェントが作れるようになるらしいのだ。それからね、 RAG リトリーバルオーグメンティドジェネレーションっていう大切な技術についても書かれているんだ。これはね、 AI がもともと勉強したデータにはない最新の情報とか特殊な知識を使えるようにする技術なんだ。例えば会社の中にある仕様とかね、これを利用するとエージェントはもっと正しくて今の言葉の流れに合った答えができるようになるのだ。この本はこれから AI エージェントを作ってみたい ていう若いエンジニアさんたちにとってすごくいい道しるべになるんじゃないかな。僕ももっと勉強してもっとすごい AI エージェントを作ってみたいな。積んだアローみたいに AI エージェントも変身できるようになったら面白いだろうな。次は Google さんが作っている AI のお話なのだ。タイトルはジェミニ 2.5 Our Most Intelligent Models Are Getting Even Better なのだ。 Google さんが作った LLM のジェミニ 2.5 っていうモデルがもっともっと賢く使いやすくなったよっていうニュースなのだ。上の方のモデルのジェミニ 2.5 プロはコードを書くのが特に得意になったらしいのだ。あとは教育にも強いLearnLM の技術も入って学びを手伝うのも上手になったんだって。新しい機能でディープシンクっていうのが特に面白いのだ。これはね、難しい問題を考えるときにいろいろな形を想像してもっと深く考えることができる機能なんだ。難しい数学の問題とかですごく力を発揮するらしいのだ。早く使えるジェミニ2.5 フラッシュもいろいろ良くなったらしいのだ。賢さが上がったのに使うデータの量が減ってもっと効率的になったんだって。あとね、ジェミニ 2.5 のプロとフラッシュ両方についた新しい機能もあるんだ。例えばね、ネイティブオーディオ出力っていうのがあってもっと自然な声で AI とおしゃべりできるようになるんだよ。声の調子とか気持ちもわかるようになるらしいのだ。すごいね。あとはね、 AI がコンピュータを直接操作できるプロジェクトマリナーっていう機能もできるみたい。これも API とかで使えるようになるらしい。そしてもっと安心して使えるようにセキュリティもすごく強くなったんだって。悪い人が AI に悪い指示を混ぜ込む間接プロムプトインジェクションっていうのが難しくなったらしいのだ。これは大事なことだね。作ってる人にも優しくなってソートサマリーズっていう機能で AI がどうやって答えを考えたか分かりやすく見れるようになったり、どれだけ考えるかに使うデータの量を決められるようになったりするのだ。ジェミニ 2.5 はどんどん強くて安全で使いやすくなってるんだね。AI の進化は本当に早いのだ。僕もジェミニ君とずんだ餅について深く議論してみたいな。最後はちょっと愉快なお話なのだ。タイトルは猫ロボットで効率化だ、採用も増えちゃいました、ガストやシャブ用で導入の配膳ロボット、運営会社も驚いた、意外な効果を聞いたなのだ。ファミレスとかで商店街とかでご飯を運んでくれる猫型のロボットを見たことあるかな。ベラボットっていうらしいんだけど、ガストさんとかシャブ用さんとかで活躍しているんだって。これはね、人が足りないのを手伝ってくれたり作業を早くするために入れたんだけど、驚くべきことに意外なすごくいい効果があったらしいのだ。ロボットが簡単な運ぶ作業をしてくれるようになったおかげで働いている人たちの大変なことが減って、お客さんとおしゃべりしたりもっといいサービスをすることに集中できるようになったんだって。その結果いろんな人がここでなら働きやすそうって思ってくれるようになって採用する人が増えちゃったらしいのだ。すごいね。技術を入れると作業が楽になるだけじゃなくて、働く場所がもっと楽しくなって新しい人が来てくれるようにもなるんだね。これはテクノロジーってすごいなって思える、とってもいい例だなと思うのだ。猫ロボットかわいいしすごいのだ。いつか僕もベラボットくんとずんだ餅を一緒に運んでみたいな。というわけで今日は GitHub コパイロットの新しいエージェントのお話、 AI エージェントを作るための基本の本のお話、Google さんのジェミニ 2.5 の進化のお話、そして猫ロボットの意外な効果のお話の全部で4つをお届けしたのだ。最新の技術がどんどんできていたり それを学ぶための本があったり、 AI そのものがすごく進化していたり、そして技術が働く場所を良くしてくれたり、いろんな AI とテクノロジーのお話ができたのだ。今日のお話どうだったかな？楽しんでもらえたら嬉しいのだ。この番組ではみんなからのメッセージやこんな記事を紹介してほしいっていうリクエストも大歓迎なのだ。株式会社ズンダモン技術室 AI 放送局のウェブサイトや SNS でぜひ気軽にメッセージ送ってほしいのだ。それじゃあ今日の放送はここまで。また次の放送でみんなに会えるのを楽しみにしてるのだ。 MC はズンダモンだったよ。バイバイなのだ。